どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊山温泉にあります漢方専科沢田屋薬房で漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を、私、漢方の専門家、国際中医専門員の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんとで、今日もお届けしていきたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、もう今日もね、気合満点でございますね。それはもちろん今日もね、ゲストとしてですね、アーユルヴェーダーアドバイザーの、京子さんに前回に引き続きお越しいただいております。京子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、猫林さんもね、なんかここ 1,2 回ですね、非常にテンションが高くてね、いつもこれぐらいで仕事やってくれると嬉しいんですけどね。多分前回のね、放送を聞かれた方はご存知かもしれませんがね、京子さんのね、愛犬のリロちゃんにですね、非常に素敵なご飯をいつも京子さんがね、作ってるんですよね。
はい。
その話を聞いてですね、猫林は非常にジェラシーを感じてるんですね。猫林はいつもご飯カリカリしか食べてないんでね、もうちょっといいのを食べさせてあげるからね、猫林さんね、我慢してね、もうちょっとね。はい、よろしくお願いします。はい。ということでね、今日もアーユルヴェーダーについてですね、京子さんにいろいろちょっと聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
ね、で、まあ、アーユルヴェーダーはですね、ちょっと前回もお話ししたように、まあ、中医学とね、並んでね、世界三大伝統医学と言われているものの一つなんですけども、その割にはやっぱりね、日本人の皆さん、こう、漢方ってね、割と、やっぱりほら、中医学って韓国とか日本とかにすごくほら、影響を与えてるじゃないですか。なので、ほら、日本だとね、江戸時代ぐらいまでは、医療といったら漢方だったので、割とこう、馴染みがあると思うんですけども、そういう意味ではね、アーユルヴェーダーってやっぱり名前は聞いたことあるけども、なかなかね、実際一体どういうような、ことをしてるかっていうのはね、なかなかわからないところもあったのでね、前回はそんなお話をね、京子さんにしていただきましたのでね、もし前回まだお聞きになってない方はね、前の放送から聞いていただけると、より今回の放送がね、楽しめると思いますので、よろしくお願いいたします。で、京子さん、今日はですね、まあ、いろいろ、そのアーユルヴェーダの知恵ってね、いろいろあると思うんです。前回のね、まあ、お香のお話もあったりとか、はい、ちょっとスパイスのお話もあったりとか、あとマッサージにね、オイルマッサージみたいなお話もあったりしたんですが、はい、じゃあ、実際僕たちが普段生活する中で、アーユルヴェーダの知恵ってね、どんな風に、まあ、活かせるのかなんていうのをですね、もしよかったら、まあ、京子さんがね、実際にご自分で普段ね、活用してるような方法があったりしたら、はい、そんなのも含めてちょっとお話いただけたらと思うんですけど、はい、何かね、こう、普段の生活の中で、こんなことするといいよ、みたいなものがあったら、ちょっといくつかご紹介していただきたいんですけど、はい、何かありますかね。はい。
ですね、前回もお話ししたんですけれども、うん、人間も自然界の一部だよっていうお話をしたんですけど、
はい、はい、そうですね。
はい、自然界の一部として考えて、自然のリズムを意識した生活っていうのがすごい大事で、はい、私もちょっとそれを取り入れるようにしてるんですね。
はい、なるほど。はい、
まあ、具体的に言うと、はい、朝日が昇ったら起きるよとか、夜は寝るよとか、そういうことなんですけど、結構ね、そういうことが、すごく大切だったりとか、あとは、ね、自然界って、すごく規律があると思うんですよね。うん、
あ、なるほどね、自然界の規律ですね。
う
ん、
そう、
それはめちゃくちゃありますね。
自分なりに、規律を持った生活をするっていうことを心がけていて、なんかすごい簡単なことなんですけど、食事の時間をちゃんと決めるとか、寝る時間を決める、起きる時間を決める、
大事ですね。
コータの養生チャンネル聞く時間を決めるとか、もうそこまで決めて、規律を持った生活をするっていうことを心がけるようにしているのと、あとはそうですね、誰でもまあ取り入れやすかったりするのは、朝私はお茶を飲むんですけど、はい、お茶を飲んだりとか、はい、朝シャワーを浴びるとか、これ全部アーユルヴェーダ的なことなんですよね。普通のことに聞こえますけど、そう、あとは、まあ、夜は湯船に浸かるとか、そう、朝は朝シャワー浴びるっていうのは、はい、その夜寝てる間に、毒素がどんどん排出されてるっていう考え方をして、それを朝落とすんですね、洗い流すんですよ。
なるほどね。 そっか、前回もあれですよね、そのほら、うん、デトックスを大事にするって言ったけど、寝てる間に体の中から外に悪いものが出てくるから、はい、それをちゃんと朝洗いなさいよってことですね、
うんうん、そうなんですよ、はい。でその一環として、うん、あの甲田先生にもおすすめした舌磨きだったりとか、は
い、やってますよ、はい、舌磨き、はい、
いいですよね。で、まあ、その、ね、続きで、うん、まあ、舌磨きをした後に、うん、私はオイルプディングって言って、うん、オイルで口をぐちゅぐちゅっとうがいするような感じで洗うんですね、はい、それをしたりとか、鼻うがいって言って、はい、ネティーポットっていう、うん、鼻うがい専用の急須みたいな形をしたポットで、はい、鼻の中をジャーッと洗うんですね、
はい、
うん、それをして、うん、さらに鼻に、ごま油を垂らすということもしてます。はい、
そうですよね。そう、舌磨きをまずね、一番最初にクラブハウスでね、一緒にコラボでお話しさせてもらった時にいいですよって言われてて、うん、中医学でも、そのほら、舌にはね、舌診って言って、舌の状態から体調をこうちょっと見るね、技術があるんですけども、うん、で、やっぱ舌ってやっぱりそのね、食べ過ぎたりすると苔が増えたりとか、形がおかしくなったり、色が変になったりするのでね、健康のバロメーターなんてよく言われるんですけど、そんで、舌に苔が多いとね、結構ほら、みんな、なんか歯ブラシとかでガリガリやったりする人がいるんですけど、
はい、
そうじゃなくてね、ちゃんとアーユルヴェーダの場合は専用のものがあるんですよね。
そうなんですよ ね、
うんうん、あれでもね、確かに僕も今使ってますけど、すごくね、余計な力が入らなくて、うん、朝するとすごくね、気持ちがいいですね、やっぱりね。
そうなんですよね、なんかもう、うん、アーユルヴェーダとかなんかの養生とか関係なくても、うん、すごくおすすめしたいことだなって思います、
うん、
これ
そうですよね。なんかね、よく市販の舌磨きとかあるんですけど、アーユルヴェーダのね、僕が買ったのが銅でできてるやつかな、こう、
そうですね、う
ん、カーブしてるやつでね、普通に、なんかね、アマゾンとかそういうとこでね、買えたりするので、興味がある方はね、一回見てみるといいと思うんですけど、うん、それと京子さんのほら、その後オイルでね、口をこう、要はマウスウォッシュ的にするなんて言ってましたけど、はい、そのオイルとかはなんかあれですか、専用のものがあるんですか、何か、マウスウォッシュ的
に。ですね、うん、今は冬なのでごま油、うん、太白ごま油っていう白いごま油を使ってるんですけど、はいはいはい、もうちょっとこう気温が上がってきたら、うん、私はココナッツオイルでやるんですね。
へ
え、うん、ココナッツオイルは熱くなってしまった体を冷ましてくれる効果があるので。
なるほど。
はい、夏はね、ココナッツオイルを使います。
やっぱり夏ね、うん、ほら、中医学の食用上でも基本的にやっぱココナッツとか南のものってやっぱ体の中の熱を冷ます良性なんていうので、
うんうん、
だから夏はココナッツオイルとかでやるんですね。確かに
そうなんです、
うん、オイルとかだとこうあれですよね、ほら、変なし、ゴミとかも絡め取りやすいから、普通にね、マウスウォッシュとか、まあ、マウスウォッシュとかの方がね、ちょっと気をつけないとね、なんかほら、いろんなもの入ってますもんね。
そうなんですよね。
ね、うんうん、どっちが自然か不自然かっていうと、うん、もしかしたらというかね、まあ、確実にそういうオイル使った方が自然ですよね。
そうですね、なんかアーユルヴェーダのケアで使っていくものっていうのは、うん、食べても大丈夫なものを使っていくんですよね。
そうか、さっきもね、鼻の中にごま油って言ってましたもんね、うんうん、
はい、
うん、
はい、そうなんです、
ね、だから食べてもいいし塗ってもいいし、当然口の中に入ったって大丈夫だし、一番そういった意味ではね、はい、だからオイルマッサージに使うオイルとかもそういうものですよね。
そうですね、さっき言ってたごま油をベースにしたものだったりとか、うんうんうんうん、あとは、はい、インドではギーっていう、はい、バターを煮詰めて、不純物を取り除いたオイルを結構贅沢に使ったりとかするんですよね、はい、うん、
前あれですよね、焦がしたやつですよね、
うん、そう自分で作っててね、クラブハウスを配信しながら作ってたっていう、う
ん、
そうです
ね、焦がしたって言ってましたもんね、
はい、はい、
だとね、ごめんなさいね、焦がした話しちゃってね、ですけど、あとほら鼻うがいに関してはね、京子さんのね、はい、インスタの方にそのポットというかね、専用の器具はアップしてあるのでね、はい、もしよかったらね、そう、ぜひ見ていただきたいんですけど、
うん、
ね、でも本当にそのほら朝ね、太陽と同時に起きて、ね、日が沈んだら寝るじゃないですけど、
うん、
そういうのとか左右の話とかはもう本当ね、うん、中医学の古典の皇帝大系祖門に書いてあるのと、うんうん、本当に一緒ですよね。
そうですね、人間にとってね、うん、大事なことってやっぱどの角度か見ても一緒なんだなって思いますよね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、だからまあ、うん、本当ね、太陽のリズムでね、本当日が昇るのと同時に起きて、でもう日が沈んでね、うん、ある程度になったら寝なさいよっていうのが、まあ一番動物的に言ったら自然ですもんね。
はい、実際やってみるとやっぱり心地いいですよね、そういう生活って、
うん、ですよね。もうね、日が落ちたら早く寝なさいってことですよね、うん、本当ね
なかなかね、現代社会だと難しいかもしれないですけどね、
でもほらね、あの僕はね、あのニャンコ飼ってるんですけど、京子さんね、あのワンコ飼ってるじゃないですか、はい、やっぱり動物見てるとすごくほら自然じゃないですか、
うん、あー本当そうですね、
ね、うんうん、なんかこう、うん、そうだからうちの猫とかもやっぱりね、朝ね、やっぱ日が出るぐらいになるとちゃんと起きてくるんですよね。でなんかね、僕の枕元もぞもとしたりして、でね、うん、まあ自然ですよね、疲れたら寝るしね。
そうなんですよね、
ね、ね、そういう意味ではやっぱり自然に合わせた生活っていうのが、まあ、シンプルだけど一番こう大事な養生なのかもしれないですよね、
うん、ね、本来の自分に返っていくような養生ですよね、
うんうん、ね、そうですよね、
うんうん、
あ、さっきのね、あのあとほら、うん、あの朝白湯を飲むなんていうのもね、あの一番シンプルだけど一番大事な養生ですよね、
はい、本当に整いますよね、うん、左右っていうのは、
ね、体のリズムもね、うん、やっぱ朝やっぱ一番にあったかいもの飲むっていうのがねすごく大事だし、うん、ね、うんうん、なんかそう、朝のね、やっぱそのシャワーとかも考え方的にはでもすごく大事ですよね、うん、朝、うん、シャワー浴びるとね、確かにあのほら自律神経とかも朝起きた時にちょっとシャワー浴びると交感神経のスイッチ入るから、うん、あの、あ、そうですね、そういう側面的に見てもいいですよね、
うん、うん、そうですね、
うん、ね、そうか、だそうやって聞くとあれですね、やっぱり日常生活の中で活かせるその知恵っていうのがやっぱりこういう伝統医学っていうのは本当いろいろありますよね。
そうですね、本当になんか、うん、でもね、難しいことじゃないですね、うん、それぞれ、
うん、そうなんですよね、うん、なんかね、うん、なんか特殊なポーズを取らなきゃいけないとかね、特殊な器具を使わなきゃいけないとか、うん、まあ昔からのね医学なんで、そうですよね、もう至ってシンプルですよね。
はい、本当に、うん、なんかあのアーユルヴェーダって、うん、おばあちゃんの知恵袋みたいだねみたいな話よくなりますね。
なるほど、うんうん、確かにそうかもしれないですね、
うんうん
うん、からね、その食事にしてもそうだし、多分スパイスの使い方なんかもね、そういうところが多分いっぱいあるんでしょうね、うん、きっとね、
うん、そうですね、
うん、
日常的にね、こういう時はこれっていうのが感覚で分かってたりとかね、はい、するんでしょうね、
はい、そうですね、なので、うん、まあ、あの今日はですね、じゃあ日常生活に生かせるね、アーユルヴェーダの知恵ということでね、ちょっといろいろお話をしてもらったんですが、まあ、あの次回はですね、ちょうどね、あのこういう時にはこれみたいな話がね、スパイスでもちょっと今出てきたんですけど、最後のですね、第3回ですね、次回の放送はですね、ちょうどこれからね、時期でね、今すごく苦しんでる方も多いね、花粉症とかですね、あと春先のあのストレスですね、今ほら黄砂も飛んできてすごいですよね、うん、花粉とかアレルギーがね、
ね、大変ですよね今ね、
はい、なのでね、まあ、少しでもね、うん、そういう不調に役立つね、あのちょっと知恵のお話をちょっとこうアーユルヴェーダ的にですね、ちょっと今日、はい、あの次回はね、京子さんにお話しいただければと思いますので、また次回もですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、猫林さんもなんか心待ちにしてますのでね、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあそれではですね、また次回も京子さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日も聞いていただきありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サーター薬房の早川幸太でした。ではまた明日。